さんおはようございます。今日はヨハネの第一ヨハネの手紙の4章の7節から12節のテキストから、まずはじめに神が私たちに愛を示されたと題してお話をいたしたいと思います。私は今年の生きるテーマを良い畑を作るべしといたしました。主イエスはマタイの福音書の13章の1節から8節の中でこのように語られました。種をまく人が種まきに出かけた。ある種は道端に落ち、ある種は岩地に落ち、ある種は茨の中に落ちた。しかし良い地に落ちた種は100倍、60倍、30倍の実を結んだとイエス様は話されました。そしてその後に、耳のある者は聞きなさいと言われました。私は聞きました。良い畑を作るべしと確かに聞きました。私たちの人生には多くの困難な出来事がやってきます。それによって私たちの心を乱され、私たちの畑は種が落ちても実を結ぶことのない道端のようになります。また土のない石ころだらけの荒れ地のようなものになってしまいます。あるいは雑草や茨が生い茂り、芽を出すことのできない痩せた土地のようにもなってしまうのであります。しかし主イエスは神の言葉によってこれらの土地を良い畑に変えることができる、このように言われました。30倍、60倍、100倍の実を結ぶ良い地に変えることができると言われました。私たちそれぞれ石ころだらけの土地であります。また雑草、茨が生えております。そのようなものですけれども、神の言葉によって私たちはそれを良い地に変えることができる。私はこの一年、何時の畑を良い畑にするべし、このように私は決心をしたのであります。私は3カ所で働きながら教会の奉仕をしていることはすでにお話をいたしました。一つの場所ではある出来事があって働きを辞めることになりました。でもう一つの場所では学生の人数が減ってやがて辞めることになるかもしれません。最後のどうしても辞めたくない場所でありますけれども、これも辞めることになるかもしれません。それでも私はそれで良いと思っております。これらすべての出来事が良い畑を作るための出来事と考えることができるからであります。良い畑を作るべし、これが私の今年のテーマであります。さて今日のテキストはすべてこのウィークリーゴスペルの中に書かれております。このわずか6節の中で15回も愛についてこの箇所は述べられております。それはなぜでしょうか。それは裏返して言えば、私たちには他者を愛する愛がそれほどまでにないということであります。戦争の悲惨な現実を見ればあえて説明をする必要がありません。平和な時期は一度もありませんでした。 有島武夫という小説家は、カインの末裔という小説を1917年、大正6年に書きました。このカインという名は、最初の人類アダムとエヴァの子供の兄息子の名前であります。アダムとエヴァにはカインという兄息子とアベルという弟息子がおりました。アダムとエヴァは神の命令に背いて罪を犯し、エデンの園を追放されたのであります。創世記4章にはその後の出来事が書かれております。二人の息子、カインとアベルは収穫物を携えて神に感謝の礼拝を捧げました。ところが、神は弟アベルの収穫物をである羊を受け入れられましたが、兄アベルの収穫物には目を留められませんでした。兄のカインは怒り、弟アベルを野に呼び出して殺してしまったのであります。人類最初の殺人が行われたのであります。有島は、私たち人類はカインの子孫であり、今もこのカインの罪を連綿として受け継いでいる。有島はこの姿を、北海道の荒れ地を苦労して開拓する農民の姿として小説化したのであります。それがカインの末裔という小説であります。ヨハネの手紙は五章からなる手紙でありますが、その中で私たちは互いに愛し合わなければならないことを何度も何度も語っております。少しそれを見ていきますと、この手紙の中の2章の15節では、兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。と述べられています。3章の11節では、互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。それから3章の18節では、子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか、とあります。さらに、3章の23節、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですと語られております。そして今日のテキストに入りますが、4章の11節、12節にもそのことが書かれております。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。今日のテキストの最後の部分で語っています。これ以上にですね、たくさんの箇所で愛が語られております。それは私たちはこの言葉を何度も聞かなければいけない。そうでなければ私たちは愛を実行することはできない。もともとそういうものであります。それならば、なぜ歴史上の愛を実践した人々を取り上げてその例をその聖書に示さなかったのでしょうか。私たちもそれに習わなければならないと教えなかったのでしょうか。道徳の教科書のように私たちが従うべき愛の実践例をなぜ示さなかったのでしょうか。それは人間の愛は模範とはならないからであります。人間の愛はその罪ゆえに 完全な愛を示すことができないのであります。それゆえに神の愛が私たちの学ぶべき愛の模範として実は示されたのであります。今日の第一ヨハネの手紙の3章の16節テキストからちょっと前に戻りますけれども、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。このようにこの愛という私たちが考えている愛ではなくて、もっと神の与える愛は違ったものである、このように聖書は述べています。で、今日の説教用紙、このウィークリーゴスペルの一番下に載っていますように、愛にはいろいろな愛が、言葉があります。その実態はこの言葉によって違うわけでありますけれども、新約聖書に書かれたこの愛は、四つの言葉が、ギリシャ語ですね。ギリシャ語では、この愛を表す言葉に四つあります。第一番目は私たちもよく聞きます、エロスであります。で、第2番目はこのフィレオであります。第3番目はストリゲー、これはあまり聞かないですね。そして第4番目はアガペーであります。これはよく聞きます。聖書にはこの第2番目のフィレオと第4番目のアガペーが出てくるのであります。エルスとストリゲーは聖書の中では出てきません。で、エロスの愛はですね、男女の官能的な愛を表します。これは大切な愛でありますが、自己中心的な愛であります。この愛をめぐって絶えずトラブルが起こってくるのは皆さんご承知の通りであります。で、フィレオという愛は友情を表します。聖書にはこの言葉は多く出てくるのであります。この愛は美しい愛でありますが、問題があります。相手が自分にとって愛する価値があるときに愛が芽生えるわけですね。相手が自分を愛してくれると、時にのみ初めて自分が相手を愛することができる愛であります。これが友情の愛であります。で、第3番目のストリゲーというのは家族愛であります。特に母の愛を表します。母の愛は我が子に対してどこまでも惜しまずに犠牲を払っていく愛であることはご承知の通りであります。しかし、この愛は我が子に限ってのみ向けられる愛であり、限定的な愛であります。時としてそのことは周りを見えなくしてしまうことがあるのであります。そして聖書が示している最後のこと、最後のアガペーの愛についてお話をいたします。アガペーの愛は神の愛を表します。この愛は先の三つの愛と根本的に異なっております。アガペの愛は相手が愛する価値のないものであっても、たとえ相手が自分を愛さなくても、いや憎んでいたとしても、相手を愛していく愛であります。聖書はこの愛を私たちに示し、この愛で互いに愛するように命じるのであります。今日のテキストのわずか6節の中に15回愛という文字が出てきます。そのすべてにおいてアガペーの愛が使われているのであります。このアガペーの愛が私たちが習うべき手本であります。このアガペーの愛は実は残念ながら生まれつきの私たちのうちにはないのであります。 私はこのアガペの愛を知ったのは21歳の時でありました。疑い深い私はなかなかこの神の愛を受け入れることができませんでしたけれども、ある時自分で決心して、イエス様が十字架の上で亡くなられて私の罪を許されたということを受け入れてみようと思ったんですね。そして私がそう決心した時に、心の中に流れてきた平安、喜び、感謝、ただ一人でありましたけれども、それを経験いたしました。その時初めて、後から聖書によってわかるんですけども、御霊によって神の愛が私に注がれたことを経験したのであります。ドイツにハイデルベルクという町があります。非常に美しい町であります。川の沢の、信仰の町ですね。そこで1563年にハイデルベルク信仰問答という本が書かれました。信仰を私たちの信仰を育てるために問答形式で書かれた本であります。でその問い4と問い5ですね、前に示しておりますけれども、愛について書かれています。問い4で、神の律法は我々に何を要求するのですか。神の命令ですね。でこの答えを、問いとともに答えを書いてくれているんですね。答えは、キリストは律法の内容をマタイによる福音書22章の中におまとめになりました。マタイ22章の37から40です。で、それを今お示しいたします。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。愛せよ、言葉が出てきます。次に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。神を愛する愛で、隣人をも愛せよ。この二つが第一であるとイエス様は、聖書の初めから終わりにまで、あの分厚い聖書の中で誰、どれが大事かというと、この二行なんだ。二節なんだ。そのように言われました。そして、ハイデルベルク信仰問答は問い語を問うわけであります。あなたはこれらの全部を完全に守ることができますか？このような愛を持って人を愛し、神を愛することはできますかと問うております。そして、その答えとして、できません。なぜならば、私たちは生まれつき神と隣人とを憎む傾向にあるからです。ここで安心いたします。このようにして、このキリスト教徒は、ハイデルベルク信仰問答の中でできないんだと、私たちの中にある罪によってそうすることはできないんだ、そのような私たちができない私たちを、神はまず私たちに愛を示すことによって、その手本を示すことによって、私たちの人生の中でそのことを学習していくようにと聖書は述べております。私たちはこの問答の示す通りであります。この無償の愛はまず神によって示されることによって、私たちは初めてそれを知るものとなるのであります。私たちはどのようなことから神の愛を知ることができるんでしょうか。まずこの今日のテキストを見ていけば明らかであります。第一ヨハネの4章の9節、ここにというのが2箇所出てきます。そこに 神は示された愛があるんです。4章の9節10節をお読みいたしたいと思います。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。一人子を私たちのために送ってくださった。そして私たちを導くために神は人となって私たちの間に住まわれた。ここに神の愛が示された。もう一つは4章の10節、私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるんです。実はその送られた神の御子を十字架にかけて殺しました。憎む者をも、神を憎む者をも愛して御子を私たちに与えてくださった。私たちはこの御子の死によって罪が許され、神との交わりを回復することができた。あのエデンの園から追放された時、神の掟を破り、そこから追放されました。しかし私たちはそこに戻ることができる。それは御子イエスが私たちの罪を許されたからであります。その犠牲によって私たちは再び神との交わりを回復することができるようになったわけであります。私たちは4章の最後の11節12節を読みたいと思います。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。私たちはこのようなお手本を示されて、イエス様を受け入れて、私たちの心は変えられて、それでもまだ罪の人生を歩んでいます。しかし長い人生の中で少しずつ少しずつ私たちは変えられていくのであります。そしてこの教会生活の中で神の愛を知って、私たちはそれを実践していくものになるように聖書は求めているのであります。お祈りをしたいと思います。イエス様、あなたは私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を許してくださいました。それゆえに私たちはアバ父よ、天のお父様と祈ることができることになったことを心から感謝いたします。私たちはこの改修とともに、あなたの皆を賛美し感謝し、神の救いの技を受け取ります。心から受け取ります。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。